金曜日は那仙教の牧師会が橿原キリスト教会でありまして、川上先生っていう方が来られて、なかなか変わり種なんですけれども、教会の敷地にお花をいっぱいいろいろとこう植えて、それは戦略で、お花だと綺麗ですねって通りがかりの人が言ってくれるので、そこからチャンスで伝道するという方で、そして私はものすごい失礼なことを言ってしまったんですが、入りましたら牧師会が16名ぐらい細長いところにこう入っていまして、そしてその横に台所があってという感じのところで、チャペルはどこなんですかって聞いたら、その細長いところがチャペルだったんですね。ごめんなさい、2階にチャペルがあるのかと思いましたって言って、そして2階にはですね、宝物を見せてくれたんですが、70万円の絵があるんだって言って、見てくださいと言って、ラッセンの絵みたいなね、イルカの絵でしたけれども、そんな2階の奥に飾ってたらもったいないから、入ってすぐのところにみんなに見せてあげたらいいのにって言って、そしてここかなここかな、でもね、絵飾るのって本当難しいんですよね。あんな大きな絵を描けるところがどこにもないので、まあちょっと今度考えようかというふうに言っていたんですけれども、まあ、楽しいというかですね、オンラインだからあんまり言えないけれども、つまらない長いと思ったんですが、すいません、もうお腹が痛くて途中でですね、私失礼いたしますと言って、でもそれでも1時半から4時まで2時間半かな我慢したんですけど、いや面白い時もあるんですけどね。そしてそれから私橿原で、せっかく橿原に行くから、コーヒー豆がちょうどなくなるから買おうと思って、コーヒー豆っていうのをね買いに行ったらね、今井町っていうところあるんですよね、橿原にも。そこがね素晴らしい、室町時代の町並みだそうで、そこでお腹が痛いと言って早引きをしながら、そこで豆を買って帰ってくるということでございました。で夜はですね、高橋久弥先生とめぐみ先生、ジャカルタのインドネシアジャカルタに2ヶ月半経ったそうです、着きまして、ではいろんな話をしていたんですが、空気が非常に汚染されて悪いっていうこと、世界的に悪いみたいですね。そしてなんと州法にも書きましたけど、水がね、寒気で水道の水がね、出が悪くなって濁っていると。もちろん飲めないし、買った水しか飲めないし、もう少し続くと水が出なくなるっていうことで、ぜひ乗ってくださいと言っていました。で物価がものすごく高いので、あちらに行ってから一度も、明日はねバーベキューがあるんだよって話をしてた、いいなって言って、こっちに来てから牛肉を食べたことがないという、高すぎて手が届かないということでした。そして、昨日はですね、西宮で海外選挙委員会がありまして、緒方先生が選挙委員長になってですね、司会をなさっていましたけれども、宣教師のいろんな宣教師の報告現状、いろんなのがありまして、今回思ったのは、円安ということもあってね、どこも大変だなという感じですね。高橋めぐみ先生の寮ね、山奥から学校に通えない子どもたちを学校の近くの寮に泊めて、そこでキリスト教教育をして、山に帰ってそこを伝道していくというのを3つやってるんですが、それもいつもいつも修理でね、これ修理できましたという写真を見たら、修理したんですかっていう感じの、もうなんか屋根から空が見えてますけどみたいな建物でね、もうなんかなあと思いましたね。あとで太田先生がね、インドネシアで建物建てるの安いんやって言ってね、500万ぐらいでね立派なん建つんよって言って、講堂をねアティ神学校に建てたいなということをずっと夢で思ってるっていうことを語っていました。そして、緒方先生はヨーロッパの宣教ということが今すごくね、井野先生をずっと 家が見つかるまで泊めてくださっていたあのお医者さんのご家庭があるんですけれども、その家庭の方、クリスチャンの方なんですが、あの江野先生におっしゃったことはね、ドイツは宣教師に来てもらわなければならない国になりましたっていうことをね、心から言われたそうです。もうあの、ね、宗教改革の本当に先端を行っているようなドイツが、ヨーロッパがね、本当に教会が次々とイスラム寺院になっていくというような、移民も多いですしね、そういう状況もあるので、今まではもうヨーロッパはいいだろうというなんか視野に入っていなかったけれども、ヨーロッパも視野に入れて、行きたいということを語っておられました。さあ、それではですね、今日は第2コリントの3章と4章をご一緒に読んでいきましょう。あの外なる人は衰えてもっていうので、あの絵はあんまりそぐわないなと思うと思うんですけど、題名どうしようかなと考えていた時に、勇気を失いませんっていうところにしようかなと思ったんですね。それで、そうなりました。パウロがさまざまな問題に揺れるコリント教会の愛する兄弟姉妹に手紙を書いています。読んでいきましょう。私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか、それともある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とか、あなた方の推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか。私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に記されていて、すべての人に知られまた読まれているのです。あなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙であり、墨によってではなく生ける神の御霊によって書かれ、石の板にではなく人の心の板に書かれたものであることが明らかだからです。この手紙を読みますと、パウロがどういう攻撃を受けてたのかがよくわかるんですが、多分パウロが本当に使徒なのか疑わしい、しかるべき人からの推薦状でもあればまだしも自分で勝手に使徒と言ってるんじゃないかと攻撃されたようです。それに対してパウロは、私たちの推薦状はあなた方ですと言いました。パウロが宣教して救われたコリント教会の兄弟姉妹を見れば、パウロがどういう人間なのか分かる。今多くの神学校が学生数が非常に減っていまして、次々と閉鎖されているんですね。そんな中で KBI は毎年毎年大勢の学生が送られてきて感謝しています。4月のスタート地点では3週間コースもありますから、建物に入りきれないくらいお茶室まで学生でいっぱいですね。家族寮も満杯で近くのアパートを借りるくらいです。一体何がそんなに KBI に学生を集めてるんでしょうか。このような時代に図書室の蔵書がよく揃っているわけではありません。有名な講師がいるわけでもありません。太田先生有名かもしれないですけど、元銀行の保養施設だったという施設の良さ、眺めの良さ、大理石の玄関、行ったことのない方はぜひ一緒に行きたいと思っておりますけど、日本一おいしい食事、そういうこともあるでしょう。他に素晴らしい点があります。それは長教派という点ですね。一つの教団が神学校を持ちますと、その教団の神学を教えて、その教団の働き人を育てるのです。しかし KBI は、幅広く神学を教えます。こういう考え方を信じている派もあるし、こういう解釈もある。そして世界中どこに行っても通用する働き人を養成しています。世界中7割以上 JC がお金を出していますが、多分ちょっとあれですけど、団体の進学校にわざとしないんですね。もう長教派で行くと決めています。じゃあなぜなのか。一番はですね、卒業生なんです。 自分で言うのもなんなんですけども、先生方や人々は KBI 出身の先生たちを見て、うちの献身者は KBI に生かそうということになると聞いています。人が語ります。皆さんはキリストの手紙です。キリストから人々への手紙なんですね。心の板に御霊によって書かれているんです。神は愛ですとか、神は真実ですとか、神はどんなことでもできるのですと書いてあるんですね。人々はそれを読みます。ノンクリスチャンの聖書はクリスチャンですということを言った人がいるんですね。人々は私たちを見てキリストを知ります。私たちはキリストによって神の御前でこういう確信を持っています。何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの責任、資格は神からのものです。ごめんなさい。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく御霊に使えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。もし石に刻まれた文字による死の務めにも栄光があって、モーセの顔のやがて消え去る栄光のゆえにさえ、イスラエルの人々がモーセの顔を見つめることができなかったほどだとすれば、まして御霊の務めにはどれほどの栄光があることでしょう。ここに神様の2種類の務めについて書いてあります。古い契約に使える、新しい契約に使える、文字に使える、御霊に使える、石に刻まれた文字、心に刻まれた文字、文字は殺し、御霊は生かす。死の務め、命の務め、やがて消え去る光、消えることがない光、栄光。律法に使えるモーセの務めが悪いと言ってるんではないんですね。いや、それどころか見つめることができないほどの栄光の務めですと。でも御霊の務めはもっと栄光だと言っています。この律法と御霊、非常に関連があります。モーセがシナイ山で十戒の石の板をいただいた日、これが五旬節、ペンテコステの日ですね。ユダヤ人はこの日を、イスラエルが律法をいただいた日としてお祝いしています。このペンテコステの日に聖霊が降ったんですね。律法は非常に霊的であり良いものです。イエス様は天地が滅び失せない限り、律法の一点一角でさえ決してされることはなく、全部が成就されると言われましたし、イエス様は律法を成就するために来たと言われました。実会は今日読みましたけれども、素晴らしいものなんです。律法は素晴らしいものです。しかしそれを上回る、もっと素晴らしいものがある、御霊様だっていうんですね。律法をいただいた、この律法が御霊によって私たちの心に書かれ、律法は今や自分たちの外にあるのではなく、内にあるもの、内に判断するものがあるということです。罪に定める務めに栄光があるのなら、義とする務めにはなおさら栄光があふれるのです。そしてかつて栄光を受けた者は、この場合さらに優れた栄光のゆえに栄光のないものになっているからです。もし消え去るべきものにも栄光があったのなら、永続するものにはなおさら栄光があるはずです。このような望みを持っているので、私たちは極めて大胆に振る舞います。律法は罪に定め、死に定める。パウロが受けたのはイエス様の十字架と復活によって、律法は全うされた、あなたは義とされます、義とされましたという務めです。モーセの顔が光り輝いて人々が太陽を直視できないように、モーセを恐れた という栄光を上回った栄光があるのです。そしてモーセが消え失せる者の最後をイスラエルの人々に見せないように顔に覆いをかけたようなことはしません。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。かえって今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。パウロはここでね、あのモーセの覆いのことをこの光を恐れるのを見えないようにする、消え去っていくというのを見せないためだというふうに言ってるんですね。モーセの顔の覆いについては出エジプト記に出てきます。読んでみましょう。それからモーセはシナイ山から降りてきた。モーセが山を降りてきたとき、その手に2枚の証の石の板を持っていた。彼は主と話したので、自分の顔の肌が光を放ったのを知らなかった。アロンとすべてのイスラエル人はモーセを見た。なんと彼の顔の肌が光を放つではないか。それで彼らは恐れて彼に近づけなかった。モーセは彼らと語り終えたとき、顔に覆いをかけた。モーセが主の前に入っていって主と話しするときは、いつも外に出るときまで覆いを外していた。そして出てくると命じられたことをイスラエル人に告げた。イスラエル人はモーセの顔を見た。まことにモーセの顔の肌は光を放った。モーセは主と話すために入っていくまで自分の顔に覆いをかけていた。モーセがシナイ山で主と話をした。するとですね、顔から肌から光が、人は人と話をするとですね、何らかの影響を受けますよね。もし相手がニコッとすればこっちもニコッとするし、向こうがしかめっ面をしてたらこっちもしかめっ面になるし、影響を受けるんですね。光り輝く栄光のお方と話をしていて、モーセの顔は物理的にも輝いた。イスラエルの人々は尋常じゃないことが起こっているので怖がって近づかなかった。でモーセがまあちょっと大丈夫大丈夫おいでと言ったので行って話を聞いたっていうんですね。それからモーセは顔に覆いをかけてその姿を見せないようにした。すごいことですね。でもこの輝きは時間が経つと薄れ消えていった。律法の栄光が御霊様の前に消えていくのと同じなんですね。律法は言ってみたら電気みたいなものです。夜電気があるとすごく便利ですね。もうなければ困ります。インドネシアのカリマンタンではよく停電があります。とても困ります。でも太陽が昇ればもう電気は必要じゃない、そんな感じですね。モーセは顔に覆いをかけていたんですが、イスラエル人が律法の朗読を聞くときも同じ覆いがかかってるってパウロは言っています。どういう覆いでしょうか。それは律法の栄光を隠す。律法いくら聞いても神様の心がわからない、自分の罪を悟れない、まるで覆いがかかっているようだ、律法の声が届かない。でもそれは14節、キリストによって取り除かれると言っています。しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。覆いがあります。心が鈍く悟ることができない、神様の心がわからない、届かない。しかし人が主に向くなら覆いは取り除かれる。 私も小学校の5年生ぐらいから教会に行っていまして、中学高校と礼拝にも出てですね、なんか出るもんと思ってたんですかね、何にも分かってないのに出てたんですね。夢物語のように話を聞いていました。そして祈りがね、長い時ありますよね。もうその時は長いなってね、何をこんなに祈ってるんやろうって、早く終わって遊びたいってながらですね、いたのを思い出します。西宮の礼拝長い時あってね、1時過ぎる時とかあってね、みんななんかグーグー、いろんなところでグーグーってなってるんだけど、そんなこともありましたが、まあ私8年間ずっとそこにいて全く分かっていない、本当に鈍い、まあそれは大いだったんですよ。そして高校卒業の春休みのキャンプで主に向いたんですね。すると覆いが取り除かれた、もう突然目の前のカーテンが開かれたように分かったんですね。あ、全部本当だった。あれ本当に覆いなんですね。皆さんどうでしょうか。そして17節、主は御霊です。パウロはね、すごいことを言うんですよ。主は御霊です。三位一体の神、主イエス様は御霊様なんだ。イエス様と御霊様は一つなんだ。そして主の御霊のあるところに自由がある。これが聖霊様の特徴です。皆さん、ここにイエス様が入ってきたとしたらどうなるでしょうか。もうカチンコチンに緊張してって言ったらそうじゃないと思うんですね。皆さん本当にありのままで、そのままでのびのびとするんだと思います。ですから堅苦しい不自由な教会があるとすれば、そこに主はおられるんだろうか。ちょっと爆弾発言ですよね、すいません主の御霊のあるところに自由があります。もうこの五条福音チャペルは自由があります。主がおられるんですよね。18節、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。覆いが取り除けられる、神のお心が悟ることができる、モーセみたいに主と主とお話しする、私たちの顔も輝く、そしてですね、ここを読むと一瞬に変えられる、同じ姿に変えられるって書いてなくて、変えられて行きます、徐々になんですね。世の終わりには一瞬で、瞬きをする間に完成形へと変えられますけども、この時はですね、徐々に徐々に変えられていきます。時間がかかる。教会の一人一人を見るならばどうでしょうか。10年20年、ずいぶんあの人変わったなってならないでしょうか。もう優しさのかけらもないような人がですね、優しい愛の人に、ケンケンケンケンしてた人が柔らかく、暗い否定的なことばっかり言ってた人が前向きな信仰の言葉を言うようになります。そうじゃないでしょうか。違いますか。まあ、箕面ではそうですね、ずいぶん変わったねって言って、先生も変わったよと言われてですね、いるわけですね。私たちはイエス様みたいにだいぶ変えられてきたのではないでしょうか。どうでしょうか。それは私たちがイエス様みたいになろうと努力したのではなくて、はっきりと御霊なる主の働きによると書いてあります。4章に入っていきましょう。こういうわけで、私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなく、恥ずべき隠されたことを捨て、悪巧みに歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の御前で自分自身をすべての人の良心に推薦しています。 この務め、御霊に仕える、御霊に従う、御霊に導かれて生きるという務めを神様の憐れみによって私たちは与えられました。本当に憐れみです。神様は慈愛深いお方ですね。これは主が主導権を取っておられる、主が始められたことなので、私たちが始めたことじゃないので、勇気を失うことがないんですね。失敗しても落ち込んでももう一度立ち上がったらいいんです。そうするならば全ての人は見るでしょう。私たちの中にキリストの姿を見るはずです。それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。福音を伝えたらば、パウロはですね、この素晴らしい福音を聞いたら、作られたものはすべて応答するはずだ。喜んで、感動して応答するはずだ。それなのに、応答しないものがいる。それは覆いがかけられてるんだ、届かないようにされてるんだ、この世の気味が働いている。この世はですね、この世の気味が支配しているんですね。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのでです。光をあれ、光を創造された方は、光が闇の中に輝き、闇はこれに打ち勝たなかった。神様が、それなら一体誰が救われることができるでしょうか、神にはできるのですということですね。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。私たちは土の器です。ちょっと物が当たれば欠けるような、落とせば割れるような、価値もそれほどでもない土の器。しかしその中に素晴らしい宝を入れています。計り知れない、自分ではない、自分のものじゃないって分かります。知恵も力もアイデアも愛も、主がうちに住んでおられます。ひどいご主人がいましてね、ある中でお酒を飲んでは家で暴れる、お金を家に入れない、全部飲んでしまう。貧しくて奥さんが細々と働いて、わずかばかりの生活費を得ていたっていう証を聞いたことがあるんですね。苦しくて苦しくて、奥さんはある日教会にやってきた。そこでイエス様の福音を聞いて、暗い顔だったのが顔が変わってですね、救われたんですね。もはや以前のような顔ではありません。状況は何も変わっていない。でもご主人にも明るい顔で、はいはいと従ったそうです。はじめご主人はあれという顔をしたそうですが、また叫びたりの生活に戻っていった。ある時奥さんはわずかな収入からご主人のワイシャツを買って、あなたこれを着てくださいと渡したそうです。ご主人はそれを見るなり、バーンと投げ捨て奥さんを張り飛ばした。バカ野郎、誰がこんなものを買って行ったんだ、どういうつもりだ、俺に働けと嫌味を言ってんのか、そんな金があったら酒だと怒鳴った。奥さんは張り飛ばされたところで、あなた勝手なことをしてごめんなさいって謝ったそうですね。その時ご主人がわーんって大泣きして、それから変わっていったそうです。主に触れられたんですね。私はこの証を聞いた時に本当に衝撃を受けました。 アル中のご主人に仕えるだけでも大変なのに、なけなしのお金でワイシャツを買うことが果たしてできるだろうか。もうすごいな、そこでもうそこで精一杯ですよね。そこまでして張り飛ばされたらもう我慢の限界で、いい加減にしてくださいと言ってですね、張り飛ばして反対に出ていくかもしれません。よくこの奥さんは、あなた勝手なことをしてごめんなさいという言葉が出たなと思いませんか。もう奥さんじゃない、内なる神様がこのある中のご主人を愛しておられたんですよね。私たちのうちに主が、この天地万物を作り治めておられる主がおられ、その方は御子を渡すほどに愛しておられる、一人一人を愛してやまない、十字架にかかってくださり、よみがえってくださり、私たちを召してくださる、その方がうちに住んでおられる。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。パウロの生き方を見ると、本当に主の前に申し訳ないと言いますか、このような四方から八方苦しめられることも、迫害されることも、倒されることもない、ぬくぬくと福音を伝えずにいることを思わされるわけですけれども、パウロはですね、これらのことがあっても窮しない、行き詰まらない、見捨てられることはない、滅びない、イエス様の死とイエス様の命がこの自分の身に明らかになると言っています。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。パウロの諸々の苦しみ、自我の死によって宣教がなされ、それによってコリントの兄弟姉妹は救われた、よみがえった、命が与えられた、海の苦しみがある、お産はいつの時代も命がけです、何が起こるかわからない、そのロークの向こうに新しい命があるんですね。私は信じた、それゆえに語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語るのです。それは主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらされ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。詩編116編からの引用です。旧約の生徒たちも苦難の中にあって信仰に満たされて語った、神を証しした、告白した、それと同じ信仰の霊を私たちも持っています。ですから語る、信じるということと語るということが結びついているんですね。信じているのに語らないということはありません。信じていたら語るんです。心に信じて義と認められ、口で告白して救われる、これ一つのことなんですね。信じたら証しせずには折れない。すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ちあふれ、神の栄光が現れるようになるためです。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い患難は 私たちのうちに働いて計り知れない重い栄光の永遠の栄光をもたらすからです。15節素晴らしい言葉です。全てのことはあなた方のためです。神様に愛されてるって素晴らしいなと思うんですね。全てのことが私たちのためになる。あのこともそのことも全部万事を愛働かせて益としてくださる神様の手腕、どんなに最悪に見えることさえ、神様はそのことがあってもよかったねではなくてですね、そのことがあったからよかったに変えてくださる、もう天才ですね。それを通して恵みがもっと多くの人々に及んで、感謝が満ち溢れて神の栄光が現れます。ですから私たちは勇気を失いません。パウロはもう一度言うんですね。1節か2節にもありましたよね。勇気を失わない、勇気を失わない、なんで何遍も何遍も言ってるんですか。それは勇気を失うからです。がっかりすることがあり、気落ちすることがあり、落胆しもうダメだと思うことがある。でも私たちは勇気を失わない。外なる人がたとえ衰えても、内なる人は日々新たにされるんだ。皆さん、老人力という言葉を聞いたことがありますか。ある人、老人力ありますよね。赤瀬川源平っていう芸術家が使い出した言葉だそうです。1997年って言いますから、もう20年以上前ですね。普通は物忘れがひどくなった、目が見えづらくなった、足が弱ったと老化による衰えはマイナスに語られますが、これを老人力がついてきたとプラス思考に転換する、逆転の発想。赤瀬川さんはね、ボケも一つの新しい力なんだから、もっと積極的に老人力なんかどうだろう、いいね老人力と思いついたそうです。普通は年を取ったとか、猛録したとか、あいつもだいぶボケたと言うけど、そういう言葉の代わりに、あいつもかなり老人力がついてきたなというふうに言う。そうするとなんだか年を取ることに積極性が出てきて、なかなかいいって言ってるんですね。ですから私たちもこれからはですね、だいぶ老人力ついてきたねって言ってですね、いやあんたもやねついてきたねって言ったらいいと思うんですね。衰えが信仰的に捉えるとマイナスではない。若い時はもっと知りたい、もっと得たい、もっともっととこう加えていく。しかし老人力はですね、それらの余計なものを削いでいく。そして純粋なものが現れてくる。いろんなことを忘れても、一番大切な中心、もう高橋祥一先生とか見ててもね、とかね、奥山実先生とかね、90何歳の人の信仰者見てるとね、怖いもんないな、もう何を言っても、もうね、若い時はいろいろ忖度して、これはってもう気を使ってるけど、もうバーンって言うので、素晴らしいなと思うんですね。そういうことですよね。私もいろいろ、いろんな方を施設に訪問することがあるんですね。すると、いろんな方がいらっしゃって、もう何にも分からなくなって、安野先生だよって言って、まあ、チラッとニコッとするぐらいでも何もわからなくなってですね、ぼーっとこう座ってテレビを見るわけでもない、ぼーっと座っている方の横にいてね、賛美歌を歌い出すんですよね。すると目が変わるんですよ。目が生き生きとして、そして歌い出すんですよ。もう慣れ親しんだという以上のこの賛美歌の歌詞とかメロディーが、慈しみ深きとか、主我を愛すとか、我が魂いざ讃えよというのが、その方の存在そのもの、霊に刻まれている主の恵みがあるんですよね。失うこと、衰えること、 減っていくこと、弱くなること、主にあってこれはいいことなんです。前向きなことです。神様の栄光が現れることです。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。日々、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。これは皆さん聞いたことあると思いますが、一度起こることじゃなくて、誰でもキリストにあるなら今新しく作られる、古きが過ぎ去る、素晴らしいことじゃないでしょうか。器が壊れてもいいんです。いや、壊れることが必要なんですね。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。ここにパウロの秘訣があります。どこに目を注ぐのか、見えるものじゃない、見えないもの、やがて来るもの、確かに来るもの、あるもの、パウロはそれを見ているんですね。それが永遠に続くもの。目を留めるという言葉は、目標という言葉と語源が一緒なんですね。目標、何を見ているのか、目当て。私たちはどうしても目の前のものに気を取られ、もうそこしかなくなってしまう。でもクリスチャンの見るべきものはそこではありません。はっと我に返って、見えない永遠のもの、別の言葉で言えば神様の視点、神様はどこを見ておられるのかということに思いをはせることをしたいと思います。お祈りしましょう。それぞれ御言葉に応答しましょう。総額のうちに祈りましょう。ハレルヤ。どうぞ声に出してそれぞれお祈りください。ハレルヤ。イエス様、あなたの皆をあがめます。ハレルヤ。ハレルヤ。衰えることが悪いことではなくて、良いことにしてくださる主を褒めたたえます。褒めたたえます。弱いことが悪いのではない、ああ主よ、できないことが悪いのではない、主よ、もっと大切なものがあるということを教えてくださり、心から感謝いたします。一人一人を主よ励まし、励まし、明かしさせてください。イエス。